おこんばんは。これ聞こえてるかな？音量はどうでしょうか？ジータじゃなくて本スレです。また本スレが、暇そうだったんで来ました。星を兼ねてきました。音量どうでしょうか。問題なければですね、いつも通りの配信をちょっとやろうかなと思うんですけど、ジータの方でこんばんはっていうのありましたけど、こんばんはなことはこんばんはなんですけど、音量がわかりません。これは声が入ってんのかどうかすらわからない。入ってるはずなんだけど。BGM 音量入ってるんでしょうか？返事がないと全くわからないので何とも言えない。聞こえてないのにやってるのもしょうがないからな。BGM は聞こえない。なんで BGM 聞こえないんだ？あれ、なんで BGM 聞こえないんだろう。あれ、昨日 BGM 入ってたよな。再生リダイレクト入ってるし、再生リダイレクト入ってるし、LINE がミュートだから？あれ、なんで入ってねえんだ？これでも入ってないかな？あれでも昨日入ってたのになんで入ってるんだ？嘘、変えてねえのになんでだろう。声は聞こえんのか。うっすら聞こえる。なんで小さいんだ？ちょっと待てよ。こうすりゃいいのかな？でもこんなにでかくしないとダメなの？ちょっと待って、何がいけないんだ？ドイツが悪さしてんだ？だってこれ相当でかいよ、これ。いや、関係あるもんは全部マックスにしてるからな。だってミディじゃねえし、これ。再生リダイレクトもマックスにしてるし、LINE も WaveMax CD。BGM が入んねんじゃしゃあねえんだけどな。うっすらか、こんだけ上げてんのに。俺にはもうガンガンに聞こえちゃってもしょうがないってぐらい聞こえてんだけどな。てか、なんで俺本スレでやってんだろう。ジータじゃなくて。いいや、じゃあ BGM は自分で聞こえるだけの心地よい音楽として流しとこう、自分のために。全体的に小さくないって書いてあるな。全体音量上げるか、じゃあ。それともこうするか。でも LINE で声も入ってるはずだから、こんなにね、やるはず、やる必要、マイク選択する必要ないんだよね、絶対。というか、なんでマイクで入るんだろう。マイクで入るわけねえんだよな、だって。あれ、俺、マイクのやつ上に刺してんのか、俺。いや、下に刺してるよな。でもなんでマイクで反応するんだろう。LINE で、つないで、なんでだろうな。LINE 入力で入ってくるはずじゃないのかな。こうするとな、うるせえんだよな。 LINE だと全体的に小さいのかな。相変わらず困ったもんだね。めんどくせえな。 とりあえず星のために来たんですけど、具体的に何をしようというのは決めてなかったんですけど、まあ雑草のフォースボックスを途中でやめちゃったから、それを読むかなっていうぐらいですかね、とりあえず。音量小さいのか。てかまあ確かにね、昨日の自分の録音のやつ聞いたらね、随分小さかったですね。あの、ウィンアンプマックスまで上げなきゃ聞こえないっておかしいもん。今までの放送のやつだったら、50% ぐらいでも別に聞こえてたでしょ。声ガチャガチャしてるねって言ったらね、やっぱり。じゃあこっちかな。ラインマックスで、これが、ノイズ少なくてってやつだな。これがうるさいバージョンで、こっちがラインでまだ押さえてるバージョンかな。押さえててもそれでも自分にとっては、いつも通りの QPC での配信の時と同じような環境にはなってる。だけど、ノイズはひどい。声がこもってなおかつ、荒れてる。ザラついてる。ザラついてる感じじゃない。なんていうのかな。ぼやけてるね。声がね。うん、今一瞬良かった。再生リダイレクトからマイクのみにしたときだけがいいのかな。このときがいいってこと？このとき再生リダイレクトオンにしてないからマイクだけなんだけどな。これがいいのかな。てか BGM 入んねえの困るな。これ自分で声が聞こえないんだけど、これはどうなんだろう。聞こえてんのかな、これ。声入ってんのかな。それと無音なのかな。相変わらずわかんねえな。無音なのかな。声入ってんのかな。一瞬良かったって言ってるってことは、これがいいってことなのかな。声が聞こえなくなってんのかな。とりあえず自分のイヤホンに入ってこなくなっちゃったから音量がさっぱりわかんねえ。声聞こえてんだこれで。自分でイヤホンで入ってこなくなっちゃったから、これ音量が全然わかんねえよこれ。しかも再生リダイレクトじゃなくなったらミックスじゃないからマイクのみに絞っちゃったから、これ BGM 入んないよねこれじゃあ。録音プロパティで録音の調整のやつでミックス切っちゃってマイクのみにしてるから、これだとこれじゃあダメなんじゃないの。これ BGM 絶対入んないでしょ。うわ、これじゃ自分の声が聞こえないから入ってんのか入ってないかわかんないな。変な感覚になるなこれ。声は聞こえるんだ。でもその声はどうなんだろうね。トーンはクリアなのかね。あ、もうわかんねえか。普通にやるかなもう。でもこれだときついな。再生リダイレクトが、これは、こうしないと、こうすればいいのか？こうすれば俺が聞こえるのか？でもまた荒れたかな。これだと自分で聞こえるから、LINE のミュートを切って LINE で繋いでるから当然 LINE と LINE だよな。で、わからん、いいのかなこれ。 でも荒れてんだろうな、これな。自分で聞こえてるのでこれだけ荒れてんだからな。わかんねえな。再生リダイレクトに戻すかな、これ。これで、でも LINE でも聞こえてくるのか。LINE でも拾ってくるから、これ BGM 入ってんのかな。でも BGM 入るはずだよな、これな。音量はどの程度なんでしょうかね。いや、もう返事がないから多分大丈夫だと思う。もう、何か問題あったら言うだろうしね。いや、問題ないっていうことに判断します。もう。で、とりあえず、じゃあ、ダラダラとやってまーす。音声空いてるんで。久々だなー。どこに入れたっけな。フォルダーが、どこだ？これか。で、BGM 切って、雑草の、これミディも結構でけえんだけどな。これミディはどうなんだろうな。ミディも結構来るぞ。ミディはどうなんだろうな。十分うるさいんですけどね、ミディ、今流してる雑草の曲が。白爪草のスタートからいきましょう。雑草のフォースボックスで初めて出てきたお話、セイタカアダチソウが終了したので、白爪草という話がスタート。で、その白爪草を読みたいと思います。画像アップ中。まあ、あんまりね、画像を見ててもっていうのはあるんですけど、とりあえずアップします。最初からいきます。もう一応1話だけ読んだんだけど、自分も忘れちゃったんでちょうどいいからやります。スタートから。ファイルナンバーワン、息抜きへの上昇、白爪草、ファーストですね。とりあえずなんかもう音量関連で問題あったら言ってください。もう何も書いてないのは OK だと判断してどんどんいっちゃいますんで、じゃあいきます。まあ、主人公は、天の寺三郎とは変わらないのかな、確か。ちょっと忘れちゃった。でもとりあえず、主人公は変わらないはず。うん、じゃあ、行こうと。行きます。青い空、白い雲、すがすがしい空気。自然の中にいると都会のゴミにまみれて汚れた身も心も清み癒されるようだ。テレビだか雑誌だか忘れたが、山や森の自然の中にはマイナスイオンってのが豊富らしく、それがいわゆる癒される元になっているらしい。これは学会で否定された。せめてここから帰るまでに日頃の理不尽な出来事で疲れた俺の心をまっさらにしてほしいもんだ。俺の名は天王寺三郎太。裏の世界では少し名の知れた名探偵で通っている。にもかかわらず、世間の奴らはろくに依頼料も払わないくせに理不尽な無理難題を押し付けてくる。俺の探偵としての価値を本当に理解してくれている人はほんのわずかだ。なーに、かっこつけてますねんな。ろくに依頼もけえへんのにより好みできるわけおまへんやろ。この余計なことを言う大阪弁野郎は、俺の相棒の涙らじろ。有能かどうかはともかく、俺のためにいろいろと動いてくれているありがたい存在だ。余裕は無理やり言うこと聞かせてるくせに。相棒は半ば呆れ顔で俺を見ている。上司に対する態度がなっとらんぞ、まったく。 まったくこんなところまで来て何くだらないやりとりやってるのよ。俺たちに呆れた口調で話しかけてくる女性は知人の平等院早めさん、俺の事務所の近所にある喫茶店平等院の女マスター。面倒見が良くて親切で普段からいろいろと世話になっている。今回の自然を満喫しようプランを計画したのも彼女だ。なんでも中学時代の同級生が新しく山荘を始めたんで来ないかと誘われたらしい。そこで彼女は普段から旅行なんぞに縁のない俺たちの慰安も兼ねてこうして誘ってくれたってわけだ。自然もいいけど、その知り合いの山荘ってのはまだなのか、早めさん。
ここまで来てせっかちなこと言わないでよ。
旦那はあんまり歩くん好きとちゃうからな。
そう、俺は生粋の都会っ子だ。確かに自然の中で癒されたい気持ちはあるが、山道をテクテク歩くのははっきり言って性に合わん。
確かこっちで会ってたと思うんだけど。
どうやら早めさんは今歩いている道に自信がないようだ。
そんなん早めさんの知り合いのとこでしょう。
ナミダラが早めさんに講義を漏らす。
そんなこと言っても行くのは初めてなんだから困ったわね。天の字さんなんとかならない？
まったく早めさんにも困ったもんだな。仕方ないな。選択肢。北へ向かう、南へ向かう、山を降りる。南へ向かいます。俺はとりあえず南の方角を目指すことにした。別に当てがあるわけじゃないが、お得意の勘でなんとかなるようになるしかないな。神々だな、相変わらず。俺は波寺早見さんの二人と一緒に勘を頼りに山の中を歩き回った。まったく山荘へ行くだけでなんでこんなに苦労しなくちゃならないんだ。いつものこととはいえ無駄な苦労ばっかりさせられて、これじゃ何しに山荘へ行くんだか分かりゃしない。心の中で愚痴を連呼しながら木々の間を前へ前へと足を進めていった。すると目の前に一つの建物が現れた。ここが例の山荘なんだろうか。
ああ、ここよここ。
早めさんが俺の考えに答えるかのように言った。っていうか、早めさんも事前にしっかり調べておいてくれよな。俺たちは山荘の入り口へと近づいた。さて、選択肢。ピッキングを試みる。ノックをする。
開け、ごま。
の三つ。そうだな。なんだっけな。ノックをする。
ノックは無用。
突然古いテレビ番組ネタを叫んだ家主が現れ、手に持った包丁で俺の喉を突き破った。ゲームオーバー。開けごまにします。これ確かピーチング試みちゃうアウトだから、開けごま。
誰ですか、玄関先でベタな呪文を唱えているのは。
その時玄関の扉が開き、一人の男が現れた。
お久しぶり、山目くん。
もしかして平等院さんかい。
また俺年離れちゃったのこれ。まあいいや。昔なじみの二人がお互いの存在を確認し合う。
山目くん、この二人が私の喫茶店のご近所さんで、天王寺さんに波寺くん。
早めさんに紹介されて俺と相棒は会釈をする。
二人とも、こちらがこの山荘のオーナーで、私の中学の時の同級生で、山目つみおくんよ。
どうも、天王寺さんと涙さんですね。ようこそいらっしゃいました、オーナーの山目です。
そう言うと、彼は深々とお辞儀をした。見た目からは人の良さそうな感じがするな。エプロンをしているところを見ると、料理なんかも彼がやっているのかもしれない。こういう個人経営の山荘はそんなに人手に経費を割くわけにはいかないだろうからな。
ささ、こんな入り口にいるのもなんでしょう。どうぞ中へお入りください。
確かに、こんなところで長話するもんじゃないか。選択肢。遠慮なく堂々と入る。
二。
入ると見せかけつつ入らないと見せかけつつ入ると見せかけつつ入らないと見せかけつつ入ると見せかけつつやっぱり入る。で3番目、しずしずと入る。
もうね、音量上げたせいでもうね、恐ろしくうるさくて耳が壊れそうです。BGM で死にそうです、これ。 めちゃくちゃうるさい BGM が、もう自分の声もかき消されるぐらいうるさい。イヤホン外そうかな。もうで、入ると見せかけつつ入らないと見せかけつつ、入ると見せかけつつ入らないと見せかけつつ、入ると見せかけつつやっぱり入る。玄関は特に特徴はなく、こうして見ると普通の家みたいに感じる。まあ山荘って言ったら家みたいなもんだし、無理に雰囲気出さなきゃならないもんでもないだろう。さあさあ、とりあえずお部屋にご案内いたしましょう。オーナーが先頭に立って廊下の奥へと足を進める俺たち。こちらが天王寺さんのお部屋になります。思ってたよりもいい、なかなかいい部屋じゃないか。選択肢、嬉しさのあまり小躍りする。2、耐震強度をチェックする。3、鼻くそをほじる。1、嬉しさのあまり小躍りする。わざとらしい。俺の喜び方がお気に召さなかったのか、オーナーは包丁を取り出し、俺の心臓を刺し貫いた。すげえ包丁だ。耐震強度をチェックする。はっはっは、最近巷でいろいろ騒がれてますけど、この建物はそんなことはないから安心ですよ。山奥にあるんだからあんまり鵜呑みにはできないが、まあこんなこと心配して山荘に来るやつはいないか。では夕食までごゆっくりどうぞ。支度できましたらお呼びいたしますので。ああはい。そう言うと山目さんは部屋を出て行った。夕食まではまだ時間もあるし、早目さんと相棒の様子を見に行ってみるか。俺は荷物を置いて部屋を出た。俺たち以外にも客はいるみたいで、他の人の気配を感じる。その時俺の部屋の向かいのドアが開いた。まったく、バカにつける薬と値札はないな。開いた扉から中年の男が一人出てきた。なんだか顔をしかめながらブツブツ言っている。あ、どうも。俺は軽く会釈をする。てんてんてん。男は俺を一別し、さっさとその場を立ち去っていった。挨拶くらいしてくれたっていいんじゃないか。まったく不愛想な人ですね。その時背後から俺の思いに相槌を打つ声が聞こえた。そこに振り返ると、そこには若い女性が一人立っていた。年は20代前半だろうか。なかなかの美人だ。やはり彼女もここの宿泊客なのだろうが、こんな山奥に若い女性が一人で来るというのも変わってるの。あの人、ここに来てから何回も顔を合わせてるけど、喋ってるとこ見たことないんですよ。そうなんですか。確かにあの男の雰囲気はレジャーという感じがしない。こんな山奥の山荘にはちょっと不似合いな気がするな。ところで、あなたは今日、あ、違うわ。もう一回。ところで、あなたは今日ここに？彼女が俺のことを聞いてくる。ええ、知人がここのオーナーと旧知の中で骨休めに来たんですよ。そうですか。私は草のよもぎ、大学生です。まあ私も勉強の骨休めに来たようなものですね。大学生っていうと、選択肢、はるばる来ました大学へですね。2、春巻きですね。3、ハルベルト・ジョジョジョビッチですね。で、ハルベルト・ジョジョジョビッチですね、選びます。よくご存知ですね。私は大学でジョジョジョビッチの研究をしてるんですよ。マジか。そもそもジョジョジョビッチって実在するのか。なかなかジョジョジョビッチの話を知ってる人っていないんで、ちょっと嬉しいです。もう少し詳しくお話ししませんか。ええ俺はひょんなことから彼女の謎の談義に付き合わされることになってしまい、時は刻々と過ぎていくのであった。 To be continue。 1話目終了で、次 BGM ちょうどいいのか。自分がうるせえと思うぐらいまで上げないといけないのか。これ絶対おかしい。で、次のシナリオ、白爪草ファーストファイルナンバー2、死の幕開け。これはなんか山荘で起こる系ですか、俺は、で、続き、結局出任せで行ったジョジョジョビッチの男児に火がついてしまった彼女に付き合わされ、それだけで時間を潰されてしまった。適当なことを言っては深めにはまる。これっていつものパターンなんじゃないか。どこにいても俺はこうなる運命にあるのか。
そういえば天王寺さんはお仕事は何を？
私立探偵なんだ。
へえ、探偵さんなんですか。すごいですね。
何がすごいのかはわからないが、そう言われて悪い気はしないな。
その時、涙らがリビングへとやってきた。
なんや、こんなとこまで来てナンパしてますの？旦那もなかなか罪に置けまへんな。
違うわ、バカ。
お知り合いですか？
ああ、こいつは、選択肢。1、ダフ屋。2、タケノコ族。3、売れない漫才師。てか、タケノコ族って書いてあるけど、これ分かる人どれぐらいいるのかっていうね。つか、俺すらもうビリビリ、ギリギリですよ。今ビリビリつっちゃったよ。タケノコ族なんてほとんど分かんねえだろ、これ。ダフ屋にし、売れない漫才師。合ってた。
そうでんね、目指せトップ芸人ってなんでやねん。
乗りツッコミするなよ。
俺はあそこの旦那のパートナーで、涙ら言いますね。
へえ、じゃあお二人でお仕事？
いや、こいつはおまけみたいなもんだよね。
何言いますねん、結構俺の世話になっとるかな。
仲がいいんですね。じゃあ私は夕食の前にお風呂に入ってきますね。
はい、どうぞ。
それじゃあまた。
ほんまにあんまええ加減なこと言わんといてえな。
軽いユーモアだ、気にするな。
気にするわ。
まったく、こんなところで掛け合い漫才なんかやらないでよ。部屋の外まで声が聞こえてるわよ、みっともない。
早めさんがやってきた。あ、そういえば早めさん、俺たちも他にも何組かお客さんがいるみたいだけど。
ええ、ほとんど山目くんの知り合いみたいだけどね。
ん？
言ったじゃない、この山荘を始めたのは最近なの。だから自分の知り合いに泊まってもらって、ここの良さを少しでも広めてもらおうってんじゃない？
なるほど、始めたばかりで知名度が低いってことか。まあこの手の商売のことはあんまりよくわからんが。
それにしても目島だかな、俺腹減ったんやけど。
こいつは。
皆さん、夕食の支度ができましたので、ラウンジの方へお越しください。
どうやら涙らの食欲はすぐにでも解決しそうだな。
ラウンジは夕食の場も兼ねているってわけか。あんまり俺としてはラウンジと飯ってのはミスマッチな感じがするけどな。
飯や飯や。
まったくこいつの頭の中には目の前の欲望しかないのか。
ふと周囲を見渡すと、他の宿泊客も何組か見える。
シルエットだけじゃ想像できねえ形してんぞ。頭がとんがってたぞ。で、続き。
さあ、私たちも座りましょう。
選択肢、床に座る。2、涙らの膝の上に座る。照れ。3、ソファーに座る。ソファーに座る。
俺と早めさんは、そそくさと涙らが座って、飯をむさぼっているテーブルへと着いた。
ひゃんなもややめんな、ファンやフェブや。
食いながら喋るな、わけがわからん。
まったく、他の人にははしたないところ見せないでちょうだいよ。天のじさんも普段、涙らさんにいいもの食べさせてあげないから。
俺のせいにされたって困る。こいつの食い意地の汚さは生まれつきのものだ。破格の給料だって払ってるし、おまんまが食えないような生活なわけがない。
うん、あないな安月給でどこが破格やね。
人の心を読むな。
さあさあ、余計なこと言わないで私たちも食べましょう。
選択肢、1、餅を食う。2、早めを食う。照れ。3、孫悟空。
来たよ。いつものパターンが来た、いつものパターンが。
早めを食う。
あんた何考えてんの？だから俺関係ないやん。
怒り狂った早めさんに俺と涙らの区別はつかず、二人仲良く惨殺されてしまった。
ガメオベラ。孫悟空。
合ってた。孫悟空？急に何を言い出すのよ。
空にかけたんだが。
うまくないわよ、さっさと食べなさいな。
あっさりと流されてしまった。そんなこんなで俺たちの落ち着きのない食事は滞りなく進んでいった。しかし、
天のおじさん、波寺さん。
オーナーの山目さんが何やら慌てた様子で入ってきた。
どうかしましたか？
ここでは他の皆さんもおられますので、リビングで。
俺と相棒は山目さんに促されるままにリビングへ出た。
申し訳ありません、お食事中のところ。
構いませんから、ご用件を。オーナーはすまなそうに話す。
実はお客様のお一人が夕食の時間になっても部屋から出てこられないのですよ。ドアには鍵がかかってますし、外出なさるとは言っておられなかったので。
眠ってるとかじゃないんですか？
しかしお客様の方からちゃんと夕食時には声をかけるようにと念をされていましたので。
となるとちょっと妙だな。
もしかすると体調などを崩されたりしているのではと思いまして。
合鍵はおませんの？
当然の質問だな。
お客様のプライバシーを優先しようと思いまして、鍵はお客様にお渡しする一つきりしかないのです。もちろんマスターキーなどというものもありません。
とにかく部屋の様子を見に行きましょう。確かに鍵がかかってるみたいですね。すいません、誰かいませんか？
返事はない。
どうしようか。
選択肢、
押してダメなら引いてみる。2、天王寺キックで蹴破る。3、波寺に開けさせる。
天王寺キック、ボディ、うわぁ。
俺の足が砕けてしまった。弱すぎる。ガメオベラ、天王寺キックは失敗した。天王寺キックはしくったから、じゃあね、波寺に開けさせる。
鍵がないもん、俺がどうやって開けんねん。
その針線で
開けられるか
と波寺につい針線を食らったのだった。ガメオベラ。押してダメなら引いてみる。ガチャ。簡単に開きましたけど。
ああ、忘れてました。ここの部屋のドアだけは引いて開けるんでした。
星。おいおい、オーナーのくせにそんなこと忘れんなよ。っていうか、ここだけ引き取って。俺はオーナーに言いたい言葉を飲み込んで、部屋の中へと足を踏み入れた。失礼しまーす。なんと目の前にいたのは、胸から血を流して倒れる無残な死体だった。
そんな。
オーナーも驚きの声を隠せない。
とにかく、
選択肢、警察を呼ぶ、庭師を呼ぶ、
カームヒアーって書いてあるんだけど、意味がわかんない、カームヒアーって。
庭師を呼ぶ。
今回わしは関係ないだろうが。
じゃあなんでいるんですか？ガメオベラ。庭師はあの雑草シリーズをずっと聞いてくださってる方はわかるんですけどね。庭師ってやつはね、かなりあの主人公を撲殺しまくってる、もうお約束ヒアランみたいなやつがいるんですけど、とりあえずカームヒアにします。
カームヒア、この非常時に何を。
そうなんですけど、俺って真面目にやるといつもろくなことがない方が多い気がするよな。ガメオベラ。じゃあ警察を呼ぶ。てか久しぶりに なんかまともな選択肢で OK だった。警察を呼ぶ。
早く警察に連絡を。
わかりました。オーナーは慌てて電話に走った。
とんでもないことになってしまった。一体なぜこんなことに。
To be continue。 次のシナリオ、白爪草ファースト、ファイルナンバー3、しもべの自爆。これなんて読むの、あれ。公の僕って書いてあれなんて読むの。しもべじゃないね、絶対ね。で、次、
警察が到着して、どうやら現場検証も始まったようだ。警察の事情聴取が始まり、ここにいた客たちはみんな順番に事情を聞かれていく。俺たち3人も順番が巡ってくるまでこうして待機させられている。
まったく、なんでこんな目に遭わなきゃならないのよ。
早梅さんはさっきからブツブツ文句を言っている。まあ、せっかく山荘でのんびりしようとした矢先だから無理もないとは思うが。
ほんまについてないな。事情聴取終わったらさっさと帰りましょう。
そうだな。このままいても警察が捜査だなんだと騒がしくて、リフレッシュどころじゃなさそうだしな。
ん？お前天王寺か？
その時背後で記憶にある声が俺の名前を呼ぶ。
この声はまさか。
選択肢、
アバズレのアホだれ。
2、
水虫の気になる28歳。3、脇が草子。
知らない3体。この3つ知らない。
水虫の気になる28歳。
合ってた。
人のプライバシーを勝手にさらすな。
やっぱり、東子警部。
彼女は、伊豆江東子。ヤブヘビ署の警部で、いくつかの事件でいろいろあってから、俺はこの人が苦手になってしまった。無償で事件の手伝いはさせられる、パシらされる、かっこタバコばっかし、しかも俺の自腹。虫の居所が悪い時は自前のマシンガンで射殺されそうになるわって、こいつなんでマシンガン持ってんの。で、続き。
まさかお前がここにいるとは思わなかったな。まさかお前がやったんじゃないだろうな。
勘弁してくださいよ。
面倒だし、お前をしょっぴいて無理やり自白させてもいいんだが、納税者の手前、あんまり適当ってのも考えもんだしな。
この人が国家公務員の試験を通ったのかと思うと、日本という国そのものが疑わしい。
だから手伝え。
はい。
いつものことだ、手伝ってパッパと終わらせてくれ。
でも俺は遊びにここに来たんですけど。
そんな事態だと思うか。私がその気になれば、そこの二人と一緒に適当な容疑でぶち込むことだってできるんだがな。
さらっととんでもないことを口になさる。
どうしよう。
選択肢、協力する。
2、喜んでやらせていただきます。
3、俺がやらねば誰がやる。
キャシャーンだよ、キャシャーン。
俺がやらねば誰がやる。合ってた。
そうこなくっちゃな。はは。
断ったらマジで逮捕されそうだからな。
じゃあ早速現場を見てもらおう。来い。
あ、はい。
じゃあ頑張ってね、天王寺君。
一言だと思って、この人は。
俺も一緒に行くわ。
俺と相棒は警部と一緒に現場へ向かった。
現場は遺体発見当初と同じ状態のままだ。遺体の搬送もお前が調べるまで待ってもらったから、存分に調べてくれていいぞ、神々だぞ。
こういう時だけ手回しがいいのがこの人の特徴だ。まあそれはそれとして、いろいろ調べないと。まずは選択肢、死亡推定時刻を聞く。2、鼻くそをほじる。3、ベッドで寝る。
明らかに一つ以外がもうやる気ねえな。
鼻くそをほじる。合ってた。次。
ずいぶんと余裕じゃないか。
そういうわけでもないんですけどね。まず状況を説明してもらえませんか。
被害者は又木良太郎、貿易会社の経営者だそうだ。
貿易会社ね。選択肢、なぜそんな人がこんなとこに。
2、それがどうした、俺は名探偵だ。
3、貿易会社、わかんない。
防衛。
合ってた。
そう、被害者はものすごく音痴なくせにカラオケが大好きで、知人たちからは相当恨まれていたらしい。
いや、いくらなんでもそれで殺人まではやらないだろう。ってか、そんなことで殺人やるやつの方がよっぽどやばいぞ。
それで、 正式な検視の結果はまだだが、死亡推定時刻は午後7時から8時の間。死因は胸の刺し傷。
何か変わったことは？
あったな。実は死体が何か握りしめていたんだ。
何かって
それぐらい推理で当ててみろ。
無茶なことをおっしゃる。選択肢1、ダイイングメッセージのメモ。2、手。3、ニディニディニーディニディニディ握力マン。
勢いだよただのこれ。
ニディニディニーディニディニディ握力マン。
撃たれた撃たれた。
バカにするな。
警部のマシンガンが俺の答えを粉々に。ダイイングメッセージのメモ。
撃たれた。それでもダメなのかよ。
違うわ。
失敗には CR のみってマフィアですかい。ゲームオーバー。
へだった。へ、
握り手だった。
へ、
そう、手にはへが握られていたんだ。あまりの臭さに鑑識の連中がひっくり返そうになった。
この人は本気で事件を解決する気があるのか。しかしなんで死体が握りっぺなんかするんです。
まさにそこが不可解な点だ。被害者が死の間際に兵を握ったとしても一体何のためなのか。おそらくそこに事件を解く重要な鍵があるに違いない。
相変わらず無茶苦茶な人でんな。ほんまにこんなんでまともに捜査なんかできるんかな。
涙らがボソッと俺に話しかけてくる。
俺だって不安で仕方がないが、事件を解決するまではこの警部は返してくれないことも分かってる。とりあえずまだ調べることは多い。調査は始まったばかりなのだから。
To be continued。 今回結構スイスイってんな。バッドエンド行くかなと思ったやつがバッドエンド行かなかったから意外とスイスイ行ってる。で続き、ファイルナンバー4、謎多き現場。
握りっぺの謎はまだわからないが、とりあえずまだ調べなければならないことは残ってる。死因は胸の刺し傷言うけど、考えたら凶器が何かまだ聞いてへんのとちゃうか、旦那。
そういえば、凶器のことを何も聞いてないな。
警部、結局凶器は何だったんですか？
それが現場からは何も見つからなくってな。部屋の周辺もくまなく探させてはいるんだが、カミカミだが。
凶器がないだと？
選択肢。
凶器だばかりで凶器がないと凶器の沙汰とは思えない。
2、ちゃんと調べたのか。
3、そんなわけマカロニ。
言ってて悲しくなるか。
凶器たばかりで凶器がないとは凶器の沙汰とは思えない。撃たれた。
ふざけてる場合かって撃たれた。
そんなわけマカローニ。
合ってた。
なるほど、先を尖らせたマカロニで被害者を刺し殺したというんだな。確かにそれなら犯行後に茹でて食べてしまえば証拠は残らん。現場から凶器が見つからないわけだな。
そんなわけがなかろうににかけたシャレだったんですが、聞いてないですねこの人。
しかも犯行が行われたのはちょうど飯時。マカロニを食っていても少しも自然じゃない。
マジで言ってるんですか。
さて、凶器が分かったのはいいが、証拠として抑えられないマカロニである以上は他の証拠を探さなければならないな。
マカロニから離れましょうよ。
天王寺、次はどこを調べたらいいと思う。
次はもう何も凶器の問題が解決してないでしょ。
何を言う、凶器はマカロニだと言ったのはお前だ。まさか出任せを言ったんじゃないだろうな。
まずい、ここでマカロニはシャレでしたなんて言ったらたちまち蜂の巣だ。
選択肢、
それはあくまでも可能性です。
2、
マカロニっぽいものですよ。
3、マカロニでは長さが足りません。
長さが足りません。
撃たれた。マカロニじゃないんじゃないか。
撃たれた。
マカロニっぽいものですよ。
ぽいものだと？
そうです。さすがにマカロニそのものでは強度も長さも全然足りませんよ。そもそも犯行後にマカロニを茹でる余裕があったようにも思えない。厨房にはオーナーがいたはずですからね。
なるほど、確かにお前の言う通りだ。
苦し紛れとはいえ我ながらまあまあ説得力がある。
そうなると初めに逆戻りじゃないか。人間を刺し殺せるほどの大きさと長さとなると、そうそうなくなったり見落としたりしないぞ。
確かにそうだが、何しの手がかりが少なすぎる。今の時点で凶器を割り出すのは難しいかもしれない。
さっきも言ったが、この部屋は周辺に至るまで凶器がないか徹底的に探させたはずだ。
となると考える推理は一つですね。
なんだそれは。
それは選択肢。槍投げの達人があらかじめ槍に紐を結びつけておいて、窓から被害者の胸に投げ込み、刺さった後に紐を引いて回収して逃げた。細かい。で、二つ目、凶器は犯人がまだ隠し持っている。三、凶器はマカロニにあらず。ちくわ。
似たようなもんだ。
やべえ、マカロニで笑ったって書いてある。やべえそれは。で、音量と音質は安定してると。で、やっと書き込めた。書き込み少ないのは板移転してから線ブラの板更新をしてない人がいるからかなと。
あ、なるほど。で、32番、
ラジーが固まってて気づかなくて今来た。ラ、いきなりイサムさんが親父ギャグ言ってたって書いてあるんですけど、そういうゲームです。そういうゲームだから、そんなに悲しい顔しないで、こっち見ないで。で、次、凶器はマカロニにあらず。ちくわ。
撃たれた。
マカロニが良くてなんでちくわはダメなんでしょう。で、槍投げの達人があらかじめ槍に紐を結びつけておいて、窓から被害者の胸に投げ込み、刺さった後に紐を引いて回収して逃げた。
ダメか。
なんでそんなに疑った殺し方するんじゃ。
あなたみたいにストレートすぎるのもどうかと。ゲームオーバー。
今度普通の選択肢で、普通のあれでよかったんだ。凶器は犯人がまだ隠し持っている。
なんだと。
現場に凶器がない以上、犯人が持ち去って始末したか、あるいはまだ持っている可能性が高いと思いますね。
ふむ。
被害者の荷物に変わったところは。
それが旅支度らしいものがまるでないんだ。とてもこんなところへ来るとは思えんがな。
この被害者、廊下で俺は一度会っているが、確かにこんなところへ来る雰囲気の持ち主じゃなかった。ここに来た目的を調べることもいずれ必要になるな。物取りの線はないんですね。
ああ、財布や中のカードは手つかずだったし、金目のものも取られた形跡はない。
となると殺害を目的とした確信犯ってことになるな。
けどこの部屋に鍵はかかってなかったんやし、やろうと思ったら誰でもできたんとちゃうかな。
確かに死体を発見した時、部屋のドアには鍵がかかっていなかった。
鍵か。
選択肢、鍵ね。そういえば鍵が食べたいな。
2、
鍵がないのは金位係だな。3、被害者が持ってるはず。
鍵がないのは金位係だな。
あんま産まない。涙らの必殺のハリセンチョップが俺の脳天に炸裂した。ガメオベラ。被害者が持っているはず。
撃たれた。ダメなのかよ。
現場を調べたと言っただろうが。この人の仕事にケチつけちゃダメなんだって。容赦なく射殺するんだから。ゲームオーバー。じゃあ鍵ね。そういえば鍵が食べたいな。
なんだ、鍵が食いたいならそう言え。ちょうど私の田舎から鍵が送られてきたんだ。さあ遠慮なく食って捜査の英気を養え。
そう言って警部は懐から取り出した柿を俺に手渡した。柿というかなんかみかんっぽいけど、ええわね。何か話が猛烈に脱線しているような気がするが、まあそれはこの際気にしないことにしよう。俺はもらった柿をかじりながら考えた。現場にはそれらしい手がかりがほとんどない。凶器すら見つからず、これではわからんでは済まさんぞ。俺の思考を読んでいたかのごとく警部は言う。ここは選択肢、下克上、東湖警部を倒す、2、現場を去る、3、もっと柿をもらう。腹減ってるから柿もらう。撃たれた。欲張りは嫌いだ。欲張り2個目なんだよまだ。下克上、東湖警部を倒す。身の程知らずが。俺がどうあがいたって勝てるわけないだろうが。ガメオベラ、現場を去る。現場を去るでいいのかよ。諦めてんじゃねえか主人公。現場を去る。どこ行く気だ。もうここにいても何もわかりません。次はこの山荘のお客たちに話を聞かないと。お前がそう言うなら仕方がないな。客たちには部下から事情を話させておくから存分に聞いてこい。警部は、私は一応現場の責任者だからな。他にもやることがいろいろとあるのさ。この人はまあ抜け抜けとよく言うわ。ほな旦那、行きましょうか。ああ。俺と涙らは山荘の客たちに話を聞くべく殺人現場を後にしたのだった。次のシナリオ。ファイルナンバー5、引き込み前編。俺と涙らはここに来ていた客に話を聞くべくリビングへと戻ってきた。で、誰から話を聞きます？とりあえず部屋を一通り当たってみよう。多分警察の方から待機するように指示が出ているだろうから、みんな部屋にいるだろうしな。
なるほど、そうでんな。
まず最初に夕食前にもあった、なんだっけこれ、何さんだっけこれ、忘れちゃった。このあ、つぼみだっけ、違うわ。つぼみはもっと違う字だよね。あの大学生の女の人で、次7時から8時、その時間なら私お風呂に入ってました。夕食の前にさっぱりしたくって、確かお二人にも言ったはずでしたよね。
そういえば彼女は俺たちの食事の直前までは一緒にいたんだったな。しかしそのまま風呂に行ったかどうかまではわからないな。とりあえず聞いてみるか。
選択肢、風呂は厚めに限りますな。2、まずどこから洗うの。3、あなたは風呂上がりにフルーツ牛乳を飲みますね。まずどこから洗うの。
セクハラ親父、俺もちょっと気になった。
怒りに満ちた、これなんとかさんのミドルキックが俺たちの内臓を見事に破壊した。あなたは風呂上がりにフルーツ牛乳を飲みますね。
なぜそれを。さすがは探偵さん、何もかもお見通しなんですね。
その通り、俺に嘘は通用しませんよ。俺は彼女の言葉に続けるように言った。
確かに私は浴場には行ってません。でもそれはやっぱり食事の後にしようと思っただけで、私はずっと自分の部屋にいたんです。
なるほど。どうせ一人だろうから証人なんているわけじゃないな。
ほんならあの時間に何か変わったこととかはありませんでした。
そう言われても特には。
あ、一つだけ。
何です。それはこの女の大学生が口にした変わったこととは。選択肢、ゆで卵の匂いがした。2、廊下にわかめが落ちていた。3、カップ焼きそばのお湯を捨てていた。ゆで卵の匂いがした。
実はラウンジに行く途中でふと急にゆで卵の匂いがしたんですよ。
ゆで卵、
ラウンジからかなって思ったんですけど、いざ行ってみたら夕食にゆで卵なんかないし。
体
変わったことといえば確かに変わったことだな。しかし事件と関係あるのだろうか。
来たよ。
だいたいね、まあね、戦闘関連のがあって、ゆで卵ってくるとあれじゃないのと。
旦那、ゆで卵なんか事件に関係おませんやろ。
ずっと出るのこれ発散でいいのかな。
さあ、なぜ風呂に入ってた嘘と、
入ってたと嘘。刑事さんから聞いたんです。あの時間ラウンジに一番遅く来たのは私だって。私疑われてるんだと。
そういえば俺たちがラウンジで食事してた時にはまだ彼女は見かけなかったな。
確かに死亡時刻はみんなラウンジで食事をしていた時間だったから、その場にいなかった人間が怪しいと疑うのは至極もっともと言えるな。
とはいえ発散頭から疑ってかかるのもどうか。ゆで卵の匂いがしたなんていう余裕があるなら自分が疑われないように工夫して叱るべしだろう。他の人の話も聞いてみないと何とも言えないし、ここで結論を急ぐことはないか。
じゃあ俺たちは他の方にも話を聞きに行きますんで。
あ、はい。
俺と涙は発散の部屋を後にした。彼女にはまた話を聞かなければならないかもな。
次に来たのは夫婦客ニラ・ノビルと妻のシーナの部屋。
なんだね君たちは。
選択肢、上新城と下新城、2チェコとスロバキア、3福耳とオタフク。
福耳とオタフク、
なんじゃそりゃ。
ごめんなさいごめんなさいって。
俺たちが最後に見たのは焼けつく炎を吐くニラさんと必死に謝るシーナさんの姿だった。これ意味がわかんない。片方火吹いてるし、片方なんかごめんなさいって言ってるし。上新城と下新城、
はっはっは、面白い方たちのようだね。
改めまして、探偵の天王寺と涙らと申します。警察の要請で捜査協力をしていまして、皆さんにお話を伺って回っているわけでして。
そうかね。しかし私たちが話せることなど別にないと思うがね。
遠回しな態度だが、自分たちはこんな事件に関係ないと言いたいんだろうな。
いや、一応お話を伺ってみないことには。
まあ、話せることなら話してあげよう。
確かお二人は事件のあった時間はラウンジで食事しておられましたね。その間に一度でも席を立ってどこかに行かれませんでしたか？
そんなことはないね。私たちはずっと食事を楽しんでいたんだから。
そうだな、シーナ。
え、ああ、はい。
急にネタを振られた彼女はうろたえながら答え、
そもそも被害者の男とは面識も何もないのに、私たちが殺す動機なんてあるわけないじゃないか。
確かにこの夫婦と被害者の間に接点がなければしろってことになるんだろうが、それはまだわからない。仮に知り合いだったとしても、案に関係を否定している以上は証明でもしないと喋ってくれないだろう。
じゃあ何か気づいたことはないですか？
気づいたこと、そういえばラウンジに向かうときに老人があの男の部屋から出てきたのを見たが、今になって思えばあの老人は怪しいな。
老人？
そういえば客の中に一人いたな。
私も一つ。
シーナさんが少し緊張気味に言ってきた。どうやら彼女は内向的な性格のようだな。
ここは彼女に話を聞こう。
選択肢、
しゃべりのベラベラの、
2何聞こえんな、
3では聞かせてください。
しゃべりのベラベラの、
合ってた。
本当にユニークな方々ですね。それでは、死体が発見された時に私たちはちょうど食事が終わって部屋に戻るところだったんですが、廊下の床が水で濡れていたんです。
廊下が濡れていた、一体どういうことなんだろうか。
どのあたりでした？
ちょうどあの被害者の方の部屋からラウンジまでの間でしょうか。 私たちの部屋はもう一つ向こうなので。
夕食前には見かけなかったんですよね。
ええ。
事件直後に濡れた廊下の床か。偶然にしては出ついているし、何かつながりがあるのか。
お二人がラウンジに入られたのはいつです？
確か7時過ぎだったかな。オーナーが呼びに来てすぐラウンジに行ったから、そんなものだろう。
犯行は7時から8時の間に行われたはずだから、二人にもやろうと思えばできたわけだな。それでもこの夫婦と被害者を結びつけるものがなければ追及は難しいしな。どうしようか。選択肢、
野菜ばっかり置いてるバーから帰るときサラダバー。
2、問い詰める。3、クッキーのプチプチを潰す。クッキーのプチプチというか、エアクッションのプチプチじゃねえのあれ。クッキーのプチプチを潰す。
そんなことは家で限りなく暇を持て余してる時にでも一人でやれ。
主人が過激ですいません、すいません。
クッキーのプチプチってなかなか潰れないと逆にイライラしたりしません？
ゲームオーバー。 野菜ばっかり置いているバーから帰るときサラダバー。
はっはっは、やはり面白い方たちだね。もう話はいいってことかね。
ああ、はい。他の方に伺いますので。
私たちもせっかくの夫婦水入らずの山荘満喫を台無しにはしたくない。一刻も早く事件を解決したまえ。
善処します。
勝手なことを言ってくれる。問題は山積みだっていう。
俺と涙らの調査はまだまだまだ続くのだった。
ファイルナンバー6、聞き込み中編。後編じゃなかった、中編。
次にやってきたのは竹之内小助。
90歳のご老人の部屋だ。
竹の子じゃねえかよ。頭が
どうなってるかシルエットじゃ想像できねえよこれ。
90歳なんだこれ。
どういうポーズ取ってんだかもわかんねえこれ。で、次。
で、わしに聞きたいこととはなんじゃね。
7時8時の間はどちらに？
ラウンジで飯を食っとったよ。お前さんたちもそこにおったからわしを見とるはずじゃが。
そういえば俺たちが夕食を取っていた時に見かけたな。しかしずっといたかどうかはわからない。
でもずっとおったわけとちゃうでしょう。
涙らが俺の代わりに小助さんに尋ね
る。わしのことを疑っておるのか。
小助さんは顔を真っ赤にして怒り出した。ここは気持ちを沈めないと。
で、選択肢、
どうどうどうどう。2、 Be quiet。
3、
よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし。わしは子供か。
っていうか、小助さんはその特徴のある頭で回転タックルを決め、俺と涙らは見事に口出しにあってしまった。
すげえ。突っ込んできた頭を、ミサイルだミサイル。
頭の形おかしいよこいつ。
じゃあ次。
どうどうどうどうどうどう。まったく、わしが人を殺せると思っとるのか。
ずいぶん興奮しやすい性格のようだな。質問の仕方には気をつけた方が良さそうだ。ところで、なんだこれ。
もう誰が誰だかわかんねえ。これ漢字読めねえもんだって。誰だっけな。
ニラさん、ニラさんみたいな、ニラさんじゃないんだけど、これ誰だっけな。
もうダメだ、分かんなくなっちゃった。読んでる時って頭に入んないんだよねこれ。
まあいいや。じゃあ次。ところでお聞きしたんですが、夕食前あなたが被害者の部屋から出てくるのを目撃したと証言なされているんですが。
な、何？わしは知らんぞ。何のことだかさっぱりさっちゃんじゃわい。
言い回しの古さはさておき、この反応は何かを隠しているに違いないな。まあ自分が会った人間がすぐ後に殺されたってなったら嘘をつきたい気持ちはわかるが、嘘をついてもダメですよ。あなたは選択肢、被害者に会ってましたね。2、さっちゃんなんて知り合いはいない。3、お腹が減りましたね。4、あなたは人を殺したことがある。
人聞きの悪い言いがかりをつけるな。普通誰でも怒るっちゅうねん。
やっぱりそうですか。
ゲームは、で続き、被害者に会ってましたね。
知らんと言うとるじゃろうが。
やられた。お腹が減りましたね。
ダメだった、さっき飯を食ったばかりじゃと。
さっちゃんなんて知り合いはいない。
ぬぬぬ、なぜわかった。
俺の意外な一言に小助さんは同様の色を隠せない。いやいやいや、言ってみるもんだ。
この旦那に隠し事は通用しませんで、何しろ業界でも凄腕で有名な探偵やさかいな。
波寺が援護の言葉で小助さんに追い打ちをかける。
いいぞ相棒。ぬぬぬ、やむを得まい、真実を話そう。
小助さんはしぶしぶ語り始めた。
確かにわしはあの男に会いに行った。あやつは貿易の会社の経営者らしいが、金貸しもやっとっての。年ほど前に200万借りたんじゃよ。
その金は何に？
孫の結婚式に当てたんじゃよ。それくらいしかわしにできることはなかったんでの。
さしずめ孫思いのおじいちゃんってとこか。
返済の期限は10年ということになってた。じゃが突然今になって全額すぐに返せと言ってきたのじゃ。利息の100万を含めて300万な。
そりゃまた無茶な話だな。
もちろん返すあてなんぞこの種になってあるはずもない。なんとか期限を伸ばしてもらおうと思って、奴が来ていたこの山荘まで押しかけたというわけじゃ。
それで話がこじれて奴さんを殺したんとちゃうんか。
まあありがちな話といえばそうだな。
バカを言うでない。確かに話がなかなかつかなかったことは認めるが、それで殺しなぞしとらん。
それでどのくらいの時間を？
やつの部屋に行ったのは6時前ぐらいだったはずじゃが、多分1時間くらいじゃったろうかな。
ということは、ニラ夫妻が部屋から出てくる小助さんを目撃するのに時間的な無理はないな。しかし被害者との直接的な関係の話を聞けたのはこれが初めてだな。まあ他の人たちにも接点が全くないとは断定できないが、俺と波寺は次の人間の元へと足を運ぶことにした。小助さんは疑わしいが、まだ彼だけとは断定できないしな。最後は五条セリカ、某広告会社で働く OL らしいが、詳しいことはあんまりよくわからないらしい。本人が喋ってくれないのだ。
それで何のお話かしら、探偵さん方。もう大体は警察の方に話してあるはずだけど。
夕食時にお見かけしましたが、あなたは8時までに一度でも席をお立ちになりましたか？
いいえ、そんなことがあったら警察に喋ってるわよ。それとも私が嘘をついてるとでも言うの？
いえ、決してそういうわけでは。選択肢、ごまかす、話をそらす、波寺にネタを振る。
波寺、お前何とかしろ。
困った時の相棒頼み。
お、俺がでっか、なんで。
たまには俺に代わって活躍しろ。
な、無茶な。
波寺は困り果てている。しかし上司に理不尽な要求をされるっていうのは、良い社会勉強をさせてもらっているという証拠なのだ。
何勝手なこと言うてますねんな。
波寺は覚悟を決めたようで、セリカさんに聞く。
嘘で言うわけやないですけど、あんたが会社と無関係で証明されたわけやないし、完璧なアリバイが証明されたわけでもおませんやろ。
それは。
お、彼女はちょっとひるんだぞ。やるな相棒。
せやからあんたも容疑者の一人としてお話を伺わなあかんのは分かってくださいな。
仕方ないわね。
彼女は嫌な顔をしているが反論できそうもないようだ。
それじゃあ お伺いしますけど。
あ、俺が話してたのに。
うるさい、相棒が主役より目立とうなど2万年早い。
ひど。
夕食時にラウンジでお見かけしましたが、いつからあそこにおられたんですか？
私はあそこで6時前からお茶してたから、夕食の時も当然私が一番に食べていたわね。
その時何か変わったことは？
別になかったと思うけど、オーナーが食事の用意でバタバタしてたから落ち着かなかったくらいね。
あんまり大したことじゃないみたいだな。夕食を終えたのはいつで？
8時前ね。あなたたちがオーナーに呼ばれて出て行ったあの時くらいね。
被害者の部屋に踏み込んだ時か。しかし、選択肢。食事の後のデザートは？
2、食後の胃薬は飲みましたか？
3、トイレは行かなかったんで。
食事の後のデザートは？
そういえば食べてないわ。
嘘やん。
てか、釘バット持ってんだけど。デザートを食べていないのを思い出した彼女は、怒りのあまり釘バットで俺と涙らを血祭りにあげた。ガメオベラ。トイレは行かなかったんで？
な、女性にそういうことを聞くのは失礼よ。
だってあなた、6時からずっとお茶していて、8時の食事を終えるまでずっとラウンジにいたとおっしゃいますが、その間一度もトイレに行かないことがあるんですかね？
何が言いたいのよ。
証拠はないですけど、一度はラウンジを出たんじゃないんですか？
あなたが口を、
口を開けない、まあ喋らないのは、そこで何かまずいことが起きたからなんじゃないですか？
まずいことですって？一体何だってのよ。
もちろんこれにどれほどの意味があるのかはわからないが、気になった疑問をほったらかしにしておけるほど俺は雑な人間じゃない。あくまでも山勘だが、おそらく廊下で。選択肢、船侍と呼ばれた。2、ワカメを目撃した。3、被害者に出会った。そう、あんたは被害者に会った。しかしその後ですぐに殺されたから、最後に出会ったのが自分と分かれば疑われると思ったんじゃないですか？この事件の担当の責任者の警部は厳しい人だ。知ってることは隠さず話した方がいいですよ。
分かったわ。
警部が厳しいのは本当だしね。さて、彼女からどんな話が飛び出すことやら。To be continued。 第7話、聞き込み後編。俺に問い詰められた彼女は喋り始めた。
確かに私、7時過ぎに一度ラウンジを出たわ。その時にあの人と廊下でばったり会ったのよ。
あなたは被害者とお知り合いなんですか？
知らないわ。
それにしてはラウンジ出たこと隠してたし、今も被害者との関係聞かれただけでえらい慌ててまんな。これ涙だった。で、続き。
そうだ、彼女は何かを隠している。出なければ涙らの言ったような反応はしない。
多分あなたと被害者の関係は。選択肢、ちょいわる親父協会の会長と粘造協会としマス協会の会長で出会い系サイトの共同経営者で。2、漫才コンビ。3、愛人関係。
誰があんな親父と。
やられた。漫才コンビじゃなくて、上、ちょいわる親父協会の会長と粘造協会の会長で出会い系サイトの共同経営者。
そんなもん共同経営線上に私は、豊島だ。これ豊島だった。豊島じゃない、
粘造とか言ってたけど豊島だこれ。じゃあ漫才コンビ、
確かに社内忘年会で漫才をしたけど、どうしてそんなことまでわかるの？
ぶっちゃけ適当な山勘です。過去バック。
社内忘年会で漫才ってことは、あなたは本当は被害者の会社の社員なんですね。
半分当たりで半分外れ。私は今年あの会社を退職して今の広告会社に転職したのよ。
なるほど、そこに関しては嘘をついていなかったわけか。
ではお尋ねしますが、ここでは被害者と何か約束でもしておられたんですか？
違うわ、たまたま来た山荘に彼がいたってだけよ。
偶然にしてはできすぎてる気がするが、元同じ会社の上司と部下がたまたま同じ時期に同じ山荘で会うなんて都合良すぎまへんか。
俺の疑問を相棒が率直に聞いてくれる。やはり持つべきものは良き相棒だな。
余裕は都合のええ時だけ持ち上げてからに。
で、相棒の疑問に答えていただけますか？
偶然なんだから仕方ないじゃない。
どうやら答える気はないようだな。もう少し情報を集めて白状させる材料が必要か。
俺はセリカさんに一抹の疑いを感じながらも彼女の部屋を後にした。
最後はこの山荘のオーナー山目さんだ。確かこの山荘はできたばかりで今いる客のほとんどはつてで招待したって早見さんが言ってたし、被害者をよく知る可能性が最も高い人物だ。
よく知る可能性が最も高い人物だ。
で、続き、
オーナーは被害者のことをご存知ですよね？
それが私が言ってた大学の教授がここを勧めてくださったらしくて、あのお客様のこと自身とは
確かにつてだからって直接の知り合いとは限らないが、ちょっと期待してただけに残念だな。
じゃあ皆さんに夕食の呼びかけをして回った時に何か変わったことは？
変わったことですか？
どんな些細なことでもいいんですが。
そういえば
何か変わったことがあったのだろうか。
山目さんが発した言葉は、選択肢鼻毛抜き本数自己最高記録更新、
2夕食の片付けが済んでない、3奇妙な音を聞いた。
3番が普通すぎる。
奇妙な音を聞いた。
そういえば被害者のお部屋の前に行った時に中から変な音がしたような。
どんな音ですか？
それがよく覚えてないんですよ。何かの音だったのは間違いないと思うんですけど。
何かの音か。しかしそれが何の音だったのかが分からなければ重要な手がかりかは分からないな。
他に何かありませんか？そう言われましても夕食時は私もしたくて何かと忙しくしてましたからね。
喉痛い。続き、
皆様を呼びに行くまではほとんどキッチンにいましたし、
宿泊客分の食事を一人で用意するのは手間と時間がかかるし、キッチンにいたのは嘘ではないだろう。
では皆さんのほとんどがラウンジに集まった時は？
それはあなた方もご存知でしょう。
ああ、そういえば被害者の返事がないとかで俺たちも部屋まで付き合わされたんだっけ。
他にないのでしたらもうよろしいですか？いろいろとやることもありますので。
ああ、はい、どうもありがとうございました。
結局肝心なことはほとんどわからんままか。
確かに直接的な証拠も証言もないからな。
ほんまにいつも無駄にややこしい事件に関わるな。
俺だって好きでこんなことしてるわけじゃないぞ。あの横暴極まりない警部じゃなかったら俺は神々だ。
呼んだか？
どうはなんでもないです。この人はいつの間に。
で、どうなんだ守備は？
気になる点もいくつかあるんですけど、まだいろいろと情報が足りないんで何とも。
こっちも詳しいことは明日にならないと教えてやることできんしな。
まだ事件が起きてから数時間じゃ警察でも詳しいことは調べられるわけないな。さて、どうするか。
選択肢、
もんじゃ焼きを作って食べる。
2、もうやだ。
3、これまでのことを考える。
もうやだ。
気持ちはわかるが、一度引き受けたからには最後まで責任を持って解決しないとダメだぞ。あんた無理やり押し付けといてそんな言い方ってありゃせんと思いますけど。そういえば気になることがあるとか言ってたな。
ええ、いろいろとあるんですが。
なんだ。
一番気になるのはオーナーが部屋の前で聞いた音ですね。もしそれが本当なら、俺たちが踏み込む少し前まで被害者は生きていたか、もしくは他の人物が部屋にいたんじゃないかと。
なるほど。しかしオーナーがお前たちを呼びに来た時、ラウンジに他の客のほとんどが集まってたんだろ。じゃあその時いなかった人間が必然的に一番怪しいことになるんじゃないのか。
確かにあの時ラウンジには客のほとんどが集まっていた。もしあの時間に犯行が行われたのなら、ラウンジにいたみんなには完璧なアリバイができることになる。そうなると最有力の容疑者は草野、彼女ということになるが。
どうなんだ天王寺。
俺の思考の闇を打ち砕く東子警部の声が耳に響く。
現代界で一番疑わしいのは草野さんですかね。彼女は俺たちがオーナーに呼ばれた時に唯一いなかった人物ですから。
よし、草野を署までしょっぴいてみるか。
え、いや、あのちょっと。
そう言うと警部は全速力でリビングを出ていった。あの人は優秀な警部なんだけど、頑固でせっかちで面倒くさがりで短気。もうちょっと年相応の落ち着きがあれば鬼に金棒だと思ったんだな。
あの人のことはあれこれ言うてもしゃあないし、今は事件のことをもっと考えた方がよろしいんちゃうか。
草野さんのことは警部が調べるだろうし、他の人のことをもう少し考えた方がいいかもしれないな。
選択肢。今日の夕食味付けがいまいちだったかな。
2、もうやだ。
3、今度こそこれまでのことを考える。今度こそこれまでのことを考えてみる。
撃たれた。
考えるふりしてサボるな。
ゲームオーバー。
もうやだ。それさっきも言うてましたがな、事件が嫌で降りるんやったら警部に備え言うたらよろしいがな。その度胸があれば。
あの警部の担当事件から逃れる方法などあるわけがない。銃殺される覚悟があれば話は別だが。
パス。
ほんでこれからどないしますの。
ふと時計を見ると時計は午前3時。いつの間にか日をまたいでいたらしい。ちょっと朝まで休んだ方がいいかもしれないな。
よし、選択肢。
ここで寝る。
2、部屋に帰って寝る。
3、警部のアパートで寝る。
4、
寝る寝る寝る寝。
5、涙らの部屋で寝る。
涙らの部屋で寝る。
自分の部屋で寝んかい。
ゲームオーバ
ー。ここで寝る。
こんなところで寝ないでください。
ゲームオーバー。
部屋に帰って寝る。
とりあえず少し休んだ方がいいな。
そうでんな。朝になったら忙しになるかもしれんし、今のうちにでんな。
そういうことだ。それに被害者や現場の状況をまとめた正確なデータが出るにはまだ時間がかかるだろう。これ以上の調査はそれからだな。俺と涙はそのまま部屋に戻って事件の用を明かすことになったのである。
To be continued。 思ったより時間かかってんな。12時半行っちゃうのこれ。で、次。かなりスピード上げて読んでるのにまだ終わんねえ。ファイルナンバー8、匂いをたどるもの。やーべえ、あと3話あるんだけど、これ1時いっちゃうかな。1時間半くらいで終わると思ったら全然終わんない。で、次。翌朝俺は現場の詳しいデータを持ってきた警部に叩き起こされた。
ったく、昨夜は遅かったんだからもう少し休ませてくれたっていいじゃないか。
文句の一つでも言いたそうな顔をしてるな。まあその前に事件は解決してもらおうが、その前に事件は解決してもらうが。
いいですよ、もう。それより何か新しいことは分かったんですか。
死亡推定時刻、死因等に関してはおおむねそのままだった。
現場に血液反応が残っていたことからどこかで殺されて部屋に運ばれた可能性は低そうだ。
そうなると事件直前に被害者に接触のあった人物や部屋に入った人物がますます怪しいということになるが、被害者の手に握られていた屁については
何も分かっていないんだ。何せ形のないものだし、鑑識が手を開いた時に空気中に逃げてしまったからな。
凶器はまだ見つからないんですか？
ああ、現場や他の客の部屋も調べてみたんだが、特に目につくようなものはなかった。
つまりやっぱり手がかりはなしってことか。こうなったら自分で気になるところを調べるしかないな。
選択肢1キッチン、2被害者の部屋、3セリカの部屋。セリカの部屋。
ノックもせずに入ってくるな。
やられた。キッチン。
キッチンなんかに何の用だ。こんなところに何か手がかりがあるとでも言うつもりか。
そうではないが、どこかに事件を解く鍵があるかはわからない。ここも一応調べてみる価値はあるだろう。さて、どこを調べようか。選択肢オーブン、冷蔵庫、流し、冷蔵庫。
おい、冷蔵庫の中身を漁っている場合じゃないぞ。
別に腹が減ったわけじゃありませんよ。俺はついついと冷蔵庫の中身を物色していく。
そんなに熱心に何を探してるんだ？
卵。
卵？
草野さんが廊下を歩いてる時にゆで卵の匂いがしたって言ってたんだ。
だからって卵が事件なんかに関係あるのか？
わかりませんけど、廊下で普通ゆで卵の匂いなんかしないでしょう。きっと何か理由があるはずです。
その手がかりがないかなとは冷蔵庫を漁ってるんだが。
そんなところで何をしてるんです？
そこにオーナーが入ってきた。
この冷蔵庫には卵は入ってないんだよ。
あ、この季節は卵はその時必要な分しか用意しません。これも食中毒を防ぐためですよ。
ん？じゃあ草野さんが嗅いだ匂いは一体
卵じゃなかったのかもな。
ん？じゃあ一体何だったんだ？
選択肢
タマコさんだった。
2
昨夜へ戻って考えよう。
3
卵狙撃のプロの仕業では。
4異様の匂いだったんじゃないか。
異様の匂いだったんじゃないか。
温泉入りたい。
ゲームオーバー。間違えた。じゃあタマコさんだった。
撃たれた撃たれた。
昨夜へ戻って考えよう。
ドッギャーンってやつですよ。
昨夜の部屋だと
考えられるとしたらそれしかありませんね。そもそもゆで卵の匂いなんかよりもよっぽど可能性がある話じゃないですか。
しかしなんでそんな。
多分草野さんがそこを通る前に誰かがそこを通った。その時に屁をしてしまったんでしょう。それを後から通りかかった彼女が嗅いでしまったんじゃないですか。
なるほど。しかしそれに何の意味があるんだ。
わかりませんか。あの時間彼女の他にあの廊下に誰かいたってことですよ。客は全てラウンジにいたってことになってますが、抜け出した人間がいるのか。
そうなると草野だけが怪しいっていう論理が崩れてしまうな。
それ以前に被害者である彼がなぜ部屋を握っていたのか。もしかしたら犯人が握らせたかも。
何かちょっとね、あれ何か起きたなと思って、ちょっと音切っちゃったごめんね。で、次。
犯人が握らせたかもと。で、次。何のためにだ？
それは、選択肢。嫌がらせだと思うのであります、隊長。
2、嫌がらせだよ4、3、嫌がりゃせんでしょう。嫌がりゃせんでしょう。で、4番目、嫌だ。5、嫌がらせ、星マーク。嫌がらせんでしょう。で、次。確かに死人に口なしだし、犯人が自白するわけがないしな。
考えられるのは死体を冒涜する意味で犯人が握らせたのかもしれませんね。
そうなると犯人は被害者に恨みのある人間ってことになってくるな。
あくまでも可能性ですけどね。その屁の残り画が犯人が廊下に出た後で草野さんの鼻にキャッチされたのかもしれませんね。
彼女の匂いに関する証言を信じるなら彼女は完璧な白ということになってしまうが。
その通りです。彼女が犯人とは確定できなくなったわけですから、ここに戻らせてあげてくれませんか。
確かにまだまだ調査が必要のようだな。よし、彼女は明日にでもこちらへ戻らせるように手配しよう。
よかった。彼女を連れて行かれたままじゃ確かめたいことも確認できやしないからな。
じゃあ私は一度署に戻って手配してこよう。
そう言うと警部は部屋を出て行った。
大変ですね、天王寺さんも。
あ、そろそろお昼ですが、何かご希望のメニューはございますか。
メニューね。
選択肢、冷やし中華、もんじゃ焼き、たい焼き、もんじゃ焼き。
もんじゃ焼きは嫌いだ。
ゲームオーバー。たい焼き、
このクソ暑いのに。
じゃあ冷やし中華。
かしこまりました。
だったら冷やし中華作れつの聞かないで。で、次。こういう暑い日は頭を冷やして考えるのがいいな。俺はオーナーの作った冷やし中華を食べながら次なる謎を模索していくのだった。ファイルナンバー9。これなんだろうな。ちょっと待って、あれなんて読むんだ。調べないとわかんねえ。口を、これなんだろうな。口を書いて金、禁止の金と書いて、そのなんとなくはわかるんだけど、あれがわかんねえよ。具体的な読みがわかんねえ。調べる調べる。口を書いて横に金と、金銃とかの金。つぐむか。つぐむだ。つぐむだ。はい、続き。
オーナーが作った冷やし中華で昼食を済ませた俺は次の方針を考えていた。へのことは草野さんが帰ってから詳しく聞いてみるとして、これからどうするか。
そういえばセリカさんは被害者との関係について何か隠しているそぶりだったな。確かに彼女は被害者の会社を退職しているようだが、どうもそれだけじゃないような気がする。よし、ここをついてみるか。
彼女の部屋を調べるのが手っ取り早いが、ここの部屋の鍵は客が持つ一本きり。彼女を部屋から引き離しても部屋に入れないんじゃ意味がないしな。
あら旦那、こんなとこで何してますん。
ちょうどいいところへ。
おい、お前セリカさんの部屋の鍵なんとかしろ。
はい、
んなこと急に言われたかって。お前も探偵の端くれだろうが。
いつもながら無茶苦茶でんな。このまま解決できなかったら二人揃って警部のマシンガンの的になる羽目になるんだぞ。
それは嫌やけど、しょうがおまへんな。なんとかやってみました。
頑張れ相棒。
選択肢、激励のダンスで送り出す。2、良きに計らえ。3、温かい目で見送る。
良きに計らえ。
なんでそこまで徹底的に狙いそうやねん。
ゲームは、温かい目で見送る。
暑苦しい目で見んといてもらえまっか。何か余計気力そがれますわ。
なんだと、せっかく名探偵の俺様じじじじに温かい目で見送ってやろうというのに。むちゃくちゃ言うてるのにどっから出ますね、その妙な自信と恩着せがましさ。波寺は足取りを向く部屋を出て行った。そりゃ俺だって無茶はやりたくないが、他の方法が思いつかないんだから仕方ないじゃないか。俺は波寺からの吉報を待ってソファーに腰を下ろした。80まだいいで、次、お疲れのご様子ですね。その時誰かから声がかかった。そこにいたのはあの椎名さんだった。どうしたんですかお一人で、ご主人は、ってこれ主人公だった。どうしたんですかお一人で、ご主人は。主人は疲れたのか眠ってますわ。私たち一体いつになったらここを出られるんでしょう。申し訳ありません。しかし事件が解決するまでは我慢していただくしかありません。ふふ、あなたが謝ることはありませんわ。警察のお手伝いをしておられるだけなのでしょう。ええ、まあ選択肢、無能な警察に代わって私が頑張ってるんです。2. I like detective。 3. もう少し重要な証言が得られればね。大したことが言えなくてすいません。私のいない隙に妻をいじめるとは何事だと火吹いた。またで、次、 I like detective。 次、なるほど、探偵という職業が心底好きだからこそミステリーな事件は放ってはおけないと。いや、まあそんなとこです。警部に脅されていやいや事件を請け負っているとは言えるはずもないな。アセ、そういえば彼女が言っていた廊下が水で濡れていたっていうのは何だったんだろう。草野さんが腐ったゆで卵の匂いが死体が手に握っていたヘと同一のものだとして、廊下の水は一体。椎名さん、昨夜話をお聞きした時、お二人でラウンジに向かう途中廊下が濡れていたっておっしゃいましたよね。
はい、確かにそうです。
その時他に変わったことはなかったですか。変な匂いがしたとかなんとか。
そんなことはなかったと思いますけど。
濡れていた廊下とヘには関係がなさそうだな。他に聞いておくことは、選択肢、椎名さんの3サイズ、2. ないですな。 3. あなたの部は臭いですか。 4. ありそうでないようでない。 5. 聞きたいの喋れぬ、聞きたいの喋れぬ。
すいません、意味がわかりません。
ゲームオーバー。ないですな。
聞いていただけることが少なくてすいませんと。
で、あなたの部は臭いですか。
部が臭くてすいませんと。
やべえ、あと二つ。ありそうでないようでない。
で、次。
旦那、準備整いましたで。特に椎名さんに聞くことはないなと思ったその時、波寺が戻ってきた。じゃあ、椎名さん、ありがとうございました。
頑張ってください。
俺は波寺と共にリビングを後にした。で、守備は？
ちゃんと手はずは整えましたがな、ほんま、来ないに無茶聞いてくれる人間、そうはおませんで、普通。
文句は後でいい。
へい、セリカさんは俺が別の場所で話を聞くっちゅうことで連れ出しときましたから、今のうちに。
鍵がなければ入れないだろう。
鍵の掛け金の穴にガム突っ込んどいたから、簡単に開きますわ。手際よう調べとくなはれや。
わかった、できる限り時間を稼いでくれ。
まやってみますわ。
俺は波寺がセリカさんを引きつけている間に彼女の部屋を調査する。何が見つかるのかまではわからないが、あのセリカさんは何かを隠しているような気がするし、それを引き出すためにも何か材料が必要だからな。波寺の言った通り、部屋のドアは簡単に開いた。俺は鍵の細工を処分して部屋に踏み込んだ。
女性の部屋を調べるのはいささか気が引けるが、これも時間解決のためだ。我慢してもらおう。問題はどこを調べるかだが、選択肢、ナイトテーブル、クローゼット、ベッド、トイレ。クローゼット。なんとクローゼットを開けると爆発した。大爆発だ。どんな起爆スイッチだ。ナイトテーブル。俺はナイトテーブルの引き出しを開けた。すると中に入っていたのは、選択肢、箸袋、水虫の薬、パンダマンの笹、水虫の薬。
誰が水虫を。
もう戻ってきたんですか。ゲームオーバー。
箸袋。なんと引き出しの中には箸袋が一つ入っていた。箸袋じゃ証拠にも何もなりゃしないが、ん？この箸袋何か書いてある。例の件で奴がはな、奴とはな、奴から話があるという。もしあのことが公になってしまえば我々は破滅だ。それを阻止するために場合によっては最悪の手段を講じなければならないかもしれない。その時は助力することを要請する。これは一体。俺は箸袋に書かれた驚愕の文章に一時その身を凍りつかせるのだった。 To be continued。 次のシナリオ、多分フォースボックスの最後でしょう、うん、次。この箸袋に書かれている内容、事件に関してないとは考えられない。問題はこれを書いたのが誰かということだが、可能性はやはり被害者だろう。彼女と接点があるのは分かっている限りだが、彼だけだ。これを材料に彼女から話を聞いてみるか。俺は箸袋を手にセリカさんの部屋を後にした。ふぅ。一仕事終えた俺はソファーに腰を下ろした。彼女は今波寺がどこかへ連れ出している。二人が戻ってきたら話を聞いてみることにするか。
お、事件の方は解決しそうかね。
ソファーで休んでいた俺に小助さんが話しかけてきた。
ええ、ぼちぼちといったところですか。なんだか頼りないの。
好きがって言うな。
選択肢、ならあんたが代わってくれ。
2、ご安心ください、事件解決は目前です。3、スペラポーン。
スペラポーンって意味なかった。スペラポーン、バカにしたのか。
うん、突撃された。ご安心ください、事件解決は目前です。
さっき言ってたことと違うではないか。
ならあんたが代わってくれ。
フォッフォ、わしゃ探偵じゃないからそれは無理じゃな。
飲み物持ってくれよかった。この声やると喉が痛え。乾燥してるし。なら偉そうに言わんでくれよ。
あ、もう続き読んでますよ。で、次。
そういえばあの日被害者に会った時に他に誰かいたようなことはなかったですか。
いや、やつとわしとの話し合いちゃったからな。わしが見た限りでは誰もおらんかったと思うが。
じゃあ何か他に気づいたことは。
うん、まあ、今すぐに思い出せんの。
この人は事件の直前に被害者と会っている人間だ。もしかしたら何か重要なことを知っているかもしれない。あなたが知る限りで構いませんが、被害者がここで誰かと会っていたという素振りはなかったですか。
うん、そういえばあの男と一緒にいたやつがおったの。
それは誰ですか。
選択肢、
ゴタク。1、ヘルファイヤーニラフサイ。2、パワーヒッターセリカ。3、足技の達人草野。4、数打ち当たるスナイパー東子警部。5、ナンバのツッコミ同時
ナミテラ。
パワーヒッターセリカ。
そうじゃ、確かそんな名前じゃったな。
セリカさんと被害者が会ってたんですか。
確かあれはわしがここに来てすぐの時じゃったと思う。あの男とその娘が人目をはばかるようにして山荘の裏で話しておるのを見たからの。
やっぱり被害者と彼女には何かがあるんだ。
おそらく箸袋に書かれていたことについて何か話をしていたに違いない。これは一刻も早く彼女の話を聞いておく必要があるそうだ。
ありそうだな、
あるそうだって書いてある。
で、続き。
とても二人が戻ってくるのを待っていられない。俺は慌ててリビングを飛び出した。
ああ、旦那どうでした？
セリカさんはどうしたんだ？
いや、時間稼ぎのためにしょうもない話延々としてたら怒ってもうて俺より先に戻ったと思いますけど。
彼女はどこだ？
どないました、どないしました、そない慌てて。
後で話す、それよりセリカさんだ。
へい。
彼女はどこへ行ったんだろう。選択肢、キッチン、2、涙らのポケットの中、3、ラウンジ。
ラウンジ。
俺たちはラウンジにやってきた。ざっと見渡してみるが、セリカさんの姿は見当たらない。
どうやらここにはおりまへんな。
確かに無駄足だったようだ。
あら、二人ともどうしたの？
あ、早梅さん。
そういえばこの人のことすっかり忘れてた。
いや、捜査ですよ、捜査。
あ、そういえばそうだったわね。ここから早く帰りたいんだからしっかりね。
この人は本当にマイペースな人というか。
それで今は何をしてるの？
いや、ちょっとお客さんに話を。
早梅さん、セリカさん見かけまへんでした？
セリカさんって誰？
そういえば彼女はセリカさんを知らないんだった。
じゃあ他のところへ。
そうでんな。
俺とナミダラはラウンジを出ようとした。
ちょっと待って、その人かはわからないけど、さっき部屋に入っていくのは見たわね。
部屋か。部屋には鍵がかかっている。俺は部屋から出るときに鍵をかけなかったから誰かが中にいるってことだな。さて、選択肢、聞き耳を立てる、2、ドアの前でどんちゃん騒ぎをする、3、ピッキングを試みる。聞き耳を立てる。なんとドアには毒が塗られていた。みるみるうちに体がしびれ、俺の意識は、画面をベラ。どんだけトラップなんだよ。で、ドアの前でどんちゃん騒ぎをする。
なんでやねん！
ダメだった。うるさいって出てくるかなと思ったんだけど。で、ピッキングを試みた。俺は再度鍵を確認するためにドアノブに手をかけた。その時、
キャー！
突然空気を引き裂かんばかりの悲鳴がドアの向こうから聞こえてきた。
だったんだ！
俺たちの間に緊張が走る。緊張があって自分でも緊張してる。で、よし、選択肢、涙らの針線でドアを破る、2、二人の力を合わせてドアを破る、3、天王寺タックルでドアを破る。二人の力で、ドアを破る。
涙ら、行くぞ。よろしおま。
俺と涙らはスクラムを組んでドアに体当たりした。破られたドアの先に俺たちが見たものは。
終わりです。
終わった。
エンディング。
雑草はフィフスボックスで終わりと聞いてるので、聞いてるというか書いてあるので、フィフスボックスに入っている白爪草の2セカンドで決着つくということですね。はい。
さてと、終わった。ファーストボックスエンド、アナザーストーリーが追加されました。
じゃあ、なんだこれ、雑草アナザーストーリー、葉、葉っぱの葉、はははって書いてある。ちょっと選んでみよう。葉っぱの葉かける3つで、はは、は、雑草アナザーストーリー。これ結構短いから意外といけちゃうかもしれない。とりあえず行ってみようかな。34番さん、レスミ、本スレ、今日はウイローはって書いてあるけど、
俺さ、こっから配信頻度をどんどん上げてったら俺ばっかりウイロを読むことになるぜ。これだって他の人読んでんの、ウイロ読んでないでしょ。俺いいよ、だってもう限界だよ、あの4分9秒ぐらいが。自分は4分9秒が限界ですからだいたいまああんぐらいですわ、まあそこからスピードアップしても3分50何秒とか限界だよ自分は。だからウイローはもういい、いいわ。で、いきます。みんな読んでるよ、つうかイッシーが今読んでた。マジかよ。でも俺限界だもん、限界。もうあれ以上早くなんねん、別に。だから いいよ俺は。だから日課にすんのは、日課にしたい人はすりゃいいじゃないと。そうすることであれなんじゃないの、ねえ、その配信頻度が上がってくれればさ。だって俺も別に配信してんだからさ、すげえ勢いで。だから配信頻度が少ない人が日課としてその短い時間でも来るっていうようなあのきっかけになりゃいいんじゃねえのと思うよ。で、ははは、読んでみる。あ、エデンズシフト終わってるな。まあいいや、あとで。で、はあ、ははあ、最初から。これなんだこの話。はあ、すげえよくわかんねえぞ。じゃあ行きます。カトレア、カトレア、起きてくれ。場所はイギリス。時はさかのぼること数年前。俺、天王寺サブローだが、イギリスの、ジャッジと呼ばれるヨーロッパ随一の探偵がいる探偵事務所で、書院として働いていた頃の話である。おはよう。何、仕事？彼女はカトレア・ティクソン。このジャッジ探偵事務所のナンバー2の書院であり、世界でもトップランキングの凄腕の探偵と知られている。リアドから資料が届いてる。捜査協力要請みたいだけど、先日あったバイオ研究所での所長殺人事件の案件だな。スコットランドヤードだっけこれ。警察からってことでしょ。で、続き。3日前、郊外にあるアルトニック社のバイオ研究所で所長アルゴダーソン氏が殺害されるという殺人事件が起きた。凶器は鋭利な刃物。内部損傷による出血死ということだ。犯人は同じく書院のティル・エヴァー。ティルとアルゴは愛人関係にあったらしく、動機は地上のもつれと思われる。逃走を試みるが、当直の警備員に入り口で抑えられ逮捕する。はい、犯人が逮捕されてるなら私たちの出番はないんじゃないの。問題はこっちみたいだな。そう言ってもう一つの資料の方をカトレアに見せる。死亡したアルゴダーソンは某プロジェクトの最高責任者であり、通称 AFRO アフロと言われる研究データを保管していたと思われる。しかしながらアルゴ氏は警戒心が強い人物だったらしく、データの保管場所はアルゴ氏以外誰も知らされていなかったらしい。アルゴ氏の資質から研究所をくまなく捜索するが、目的の研究データは発見できず、見つかったのはアルゴ氏のものらしい数枚のメモだけだったらしい。なるほどね。それでこっちに回ってきたってわけ。そう言いながらアルゴ氏が残したというメモに目を通すカトレア。天王寺、この件はあんたやりなさい。そう言ってメモを渡すカトレア。ヒントはそのメモ、そこに全てが書かれてるわ。
早っ、もうわかったのか。
私を誰だと思ってんのよ。その問いに俺は選択肢。送風口から出てくる風にスカートをまくられないように必死になって抑えているブロンドの女性。2. お茶、リモコン、アイスと横になってテレビを見ながら注文する大阪身のおばちゃん。3. 俺の上司であり神であり飼い主。カトレアはね、俺の上司であり神であり飼い主。
そうよ、分かってるじゃない。私はもう少し寝るから今日中に解決してみせなさい。
そう言うとカトレアは再び机に突っ伏すように眠りについてしまった。
今日中に解決しろって。
カトレアから渡されたメモに目をやる。
来たよ、久しぶり。まともな暗号クイズ。ファーストボックスのやつにもちょっとしたね、問題の答えを自分で入れるっていうやつが話がありましたけど、来ましたよ。これ何ですか。これは読みましょう。
ぬくもりのない辛い日々だった。耐えきれぬその苦痛に心を痛めながら流浪の旅を夢見る。だがその夢叶わず。理知的な私だが憎きアフロを恨み、かの者に嫉妬し罪を犯した。この何も生えない大地に少しでも産毛を上げてさえくれれば私の望みは成就したというのに口惜しい。我が秘密をここに記すものなり。で、数字72で、半スペースあって614で、スペースあって30イコールカタカナでアフロで、下に書いてあるのは17スペース10スペース20スペース74スペース00スペース01イコール○○○○○○6 文字。とりあえず一つのその72とか614とか書いてあるやつが一文字、そのカタカナかひらがなとか、まあとりあえずカタカナでしょうね。これは一文字を表しているということですね。これは72がアで614がフで30がロ。どういうことだ。72がアで614がフで、てかなんで614って一つだけ三桁なんだろう。で30がロで、問題は17102074001。この時点で分かる人っているのかな。スパーンと来る人いるのかな。分かんないけど。じゃあ行きます。
正直意味不明だ。この文章を書いたアルゴという人物は一体何をどう書きたかったのかよく分からん。おそらくこの数字と文字が何か関係しているはずだと思うんだが、きっとこれは選択肢。高田純次率いるアフロ軍団の共通言語にカトレアの3サイズを数値化したもの。614ってなんだよ。3座標座標座標。そうか、こう考えれば。
来たよ。727行ってポンポンと落ちると、
どこあったのこれ。青はどこにあったよ。
次、これなら数字の意味が通る。しかしこれだと614のことを考えると縦横の順に文字を探すにしてもやはりおかしい。ウハリってなんだ。アフロにならないとおかしいはずなんだが。新しい言語。
バカね、そんな言葉があるわけないでしょう。
あれ、寝てたんじゃ。
あんたのバカさ加減に呆れて目が覚めたのよ。
カトレアは本当に呆れた様子で天王寺を見ていた。
いい？座標というところは着眼点がいいけど、その後がなってないの。その暗号はそのまま読んでもダメ。さすがにここまで言えばあんたでもわかるでしょ。
この文章はカモフラージュだった。2カトレア母音やね。3アフロに秘密が。
アフロに秘密が。
いい加減アフロから離れんか。
だから出て行っちゃダメなんだって。
ガメオベラ。雑草に出てくるアフロが出てきちゃいました。
カモフラージュだった。撃たれた。
それじゃ暗号の意味がないでしょうが。
じゃあカトレはボインやねが正解か。
カトレはボインやね。
ボインか。
なんだ、わかってるんじゃない。そう、これは AIUEO。母音を置き換えることで初めて意味をなすのよ。
さっき座標から割り出した文章をアフロと読めるように変換してみなさい。ウハリだから UHARI で、母音に当たるのが U と A と I だから、 U が A で A が U で I が O で AFURO。 なるほど、こういうことか。
わかりました。
UHARI で母音に当たるのは U と A と I で、 U が A で A が U で I が O で AFRO と AFURO と。 U が A で A が U で、I が O です。
次、そうよ、分かってきたじゃない。まあでもこのくらいはヒントなしに解けるくらいになってもらわないとね。
うん、そりゃカトレアやジャッジみたいにうまくは。
前も言ったと思うけど、それは言い訳に過ぎないわ。探偵に求められているのは、いかに早く迅速に案件を解決に導くことができるか、その結果だけが全てよ。そのためには知識を限界まで叩き込み、観察力と直感を限界以上に研ぎ澄ましなさい。あなたにはそれができる才能があるから、ジャッジが連れてきた。それに応えるのもあなたの役目よ。
ごめん、もう言い訳しないよ。
分かったら早く暗号を解読してしまいなさい。ここまで分かったらあとは答えだけでしょ。
17がい、これ書かないと分かんない。まあいいや、次、伏せられている言葉をひらがなで答えてください。
また打ち込むタイプかよ、これ。
やーべえ、自分で打つ問題だ、これ画面見てる人以外はさっぱりわかんねえ話だよ、これ。画面見ている一部の方しかわかりませんよ。とりあえず、やりましょう。この表で、いや、ペンがねえぞ、おい。こういう時にペンがない、困る。あれ、ペン持ってなかったっけ？あれ、俺ペンねえな。ちょっと待って、いや、一つ一つ潰していけばいいのか。17だから、い。で、やっぱり何かないとわからん。何かペンペンペン。わからん。ペンねえかな、ペンないかな。あれ、いつもなんかペン持ってたんだけどな。というかね、こんなところでね、あの時間食ってる場合じゃないんだよ。もう時間がさ、やべえ。あー、これでいいかな。よし、ペンやった。で、まず、72だから。出ねえときたよ。ウハリが614であるでしょ。6の14だから123456789101111121314345678910111213456。
30が、D、これがアフロになるんでしょ、 AFURO になるから A イコール U で H イコール F で R はそのままか、R はそのままで、I イコール O で今回のは17123012345679 で1010がたで20がるで、74が、01234だ2で、00がぬで01がくんくが2回出た。01234566合ってるよな、両方くか。はあ、なるほど。ってことはですねまず KA でしょ、で TURANONAKA かつらの中、かつらの中だよし、カツラの中、アルゴはズラでそのことを周りに隠していたのか。ということはアルゴのカツラの中に研究データがでしょうね。この文章も紙のことを書いていると考えればなんとなく内容は読み取れるわ。あれな男ね。しかしやっぱりまだまだね。このくらいの暗号文をスラスラ解けないようじゃこの事務所から巣立っていくのはいつになるのやら。カトレはそう言うとうっすらと笑みをこぼし、こちらを品定めでもするようにじっと見る。そうだ、その貧相な体から鍛え直しましょう。
え、いやちょっと待て、また組手と称した拷問を観光する気じゃないだろうな。カトレアさん、自分の怪物的な腕力を分かってます？
大丈夫大丈夫、安心しなさい。
本当に安心していいのか。
死ぬ寸前で止めとくから。
それ全然大丈夫じゃないから。
こうしてカトレアに鍛えられた俺は、その過激な特訓とは裏腹に大した身体的能力の向上は望まれないまま今に至る。しかし天性の悪運の強さと直感力でこの後も死と隣り合わせになりながらも数々の難事件を解決していくこととなるのであった。
終わり。フォースボックスエンド。次回予告。最終章。一通の手紙から起こった惨劇、そして盗作する人々の思い、涙らの涙の裏に隠された真実とは。旦那、お別れです。
涙ら。
天の地たちは無事にこの屋敷から生還することができるのか。次回、感動のフィナーレ。なんてことは雑草だからありえん話です。フィフスボックスの実際の内容や設定には全くこの次回予告は当てになりません。でも最後くらいちゃんと締めてくれる甘い期待を抱いて、また次回12月下旬発表予定。終わった終了。お
お疲れ様でした。寝まーす。よし、ということで、雑草終了、フォースボックスまで読み終えたということでですね。終わりました。なんだかんだで1時までかかった。さてと、あんまり星の意味なかったな。でもとりあえず4だった。はい、ということでですね、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、次回はですね、何やるか決めてません。次回どうしよう。次回はどうすっかなぁ。あ、でもアナザームーンホイッスルがまだ終わってねえんだよな。アナザームーンホイッスル終わったら俺はもうあとはやるもんねえのかな。とりあえずは、やることやった感じになるのかな。ということで、この辺で、去りたいと思います。それでは、特にな、そうだな、次回は、どうすっかな、何やるか決めてないので、何かあるかな、面白いの。忘れちゃったな、俺何かストックあったっけな。ストックもうねえよな。うん、ストックはちょっとわかりません。ないね、多分。ないから、何か探してくるしかないね。動画配信できないし、どうせ俺は、何かまた読む系のやつで何か持ってくるかなと思います。うん、ということで、この辺で、終わりにしたいと思います。それでは、さよなら、バイバイ。